Point Five
朝日大学
法学部生による
ラジオ番組、
せーの、
朝日大学放送局
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。
私、学校電車の定期を買ってきてるんだけど、この間自分の定期が両方とも IC チップになったんだよ。
あ、それって名鉄と地下鉄でやってるマナカのこと？
そうカホにもらった定期入れを使ってるんだけど、両方とも IC チップのやつにしたら改札が閉まっちゃって恥ずかしい思いしたの。
あー、時々改札で引っかかってる人見るけど、あれはナホみたいな人なのかも。
そこで私は考えたんだよ。
え、何を？
定期入れの中心に両方とも反応しないように遮断できる金属を入れたんだよ。
おー、頭いい。で、成功したの？
成功はしたんだけど、定期入れがちょっといびつに歪んじゃった。
それはちょっと、定期入れを上げた私としても複雑。
ごめん。では今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の方は、放送の方ではなく法律の方と書きます。
法律の堅いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか？また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、
スタートです。
この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。
ゲストコーナー。
新年度が始まりましたが、朝日大学法学部では今年度の入学生から新しいカリクラムが導入されました。そこで今日は学事課より野村聖光課長からその詳細を説明していただくためにゲストでお招きしました。
野村課長、こんばんは。
はい、こんばんは。
法学部で新しいカリクラムが導入されると聞きましたが、その特色は何ですか？
はい、学生のですね、進路をですね、より意識した、はい、履修モデルを準備したということが大きな特色だと思います。
はい、はい、内容はどんなようなものなのですか？
はい、はい、基本的にはですね、基本六法を重視したカリキュラムを維持していますが、はい、より分かりやすい科目名称、科目構成ということに、させていただきました。
はい、
基本的には基本六法重視のカリキュラムを維持しておりますが、より分かりやすい科目名称、科目構成としたということです。
法学部で新しいカリキュラムが導入されると聞きましたが、その特色は何ですか？
はい、学生のですね、進路をより意識した履修モデルを準備したということが大きな特色です。
はい、じゃあ現在のカリキュラムと大きく変わるんですか？
はい、基本的には基本六法重視のカリキュラムを維持しておりますが、はい、より分かりやすい科目名称、科目構成としたというところが、大きな変更でございます。
はい、はい、
新しいカリキュラムでは公務員コースと企業法務コースで、具体的にこれまでのカリキュラムと何がどのように変わるのですか？
はい、大きい変更項目はですね、6点ございまして、
はい、
まずですね、法学専門教育科目につきましてはですね、はい、まあ、基本六法重視というのは、以前からですね、同じ、方針でございますが、はい、特にですね、必要となる分野で精選された科目配置として、事業科目名称内容につきましてもですね、リフレッシュしたものとなっております。
はい、
そしてですね、法学概論、憲法、民法、刑法を必修科目として開講しまして、はい、これはもう 1,2 年次にですね、徹底的に教育するということです。
はい、
それからですね、2つ目にですね、 具体的に現行の、公務員コースと企業法務コースの2つのコースの中にですね、はい、学生が目指す職業資格に対応した、それぞれ6種類のですね履修モデルを編成しました。
はい、はい、
次に3つ目ですが、科目を精選してですね、特に、専門教育科目はですね、7割以上ですね、必修科目または、選択必修科目、はい、まあ、少し厳しくなったような感じはしますけれども、はい、そういう変更をしたということですね。
はい、
それから4つ目に、はい、現在の授業科目の区分をですね、少し分かりやすく、大枠にしました。
はい、
はい、それとですね5つ目に、はい、現在の基礎教育をですね見直しまして、基礎教育は基礎教育総合として実施するのではなくてですね、
はい、
あくまで教養教育の一環あるいは法学専門教育のですね一環として位置づけて実施していくという内容に改めております。
はい、
具体的にはですね社会と生活基礎という科目が、法学部におきましては法と社会生活という名称になったりですね、
はい、
しております。
はい、なるほど。
それから6つ目ですね、今度は語学のところでございますが、
はい、
英語につきましてはですね一応コースに応じてですね開講方法と内容を変更いたします。
はい、
公務員コースはですね、公務員試験を意識しましてこれが実施される4年生までですね英語を継続できるようにですね、履修させるように、指導させていただきます。
はい、
企業法務コースはですね、まあ、こちらの方はですねどちらかと言いますと企業向けでございますのでTOEIC とかですね、TOEFL とか、こういったものの得点力アップをですね狙う教育内容にしております。
はい、なるほど。公務員コースではさまざまな公務員採用試験に合格できるように、企業法務コースでは在学中にたくさんの資格を取得して希望の就職先に就職できるようなサポートがなされるんですよね。
そうなんです。どちらのコースが難しいとかレベルが高いとかいうことはありませんが、それぞれ学生の目標に応じて選んでいただいて、ぜひとも4年後に何か一つものにしていただきたいと思います。
はい、
先ほどですね、各コース6種類ずつの、履修モデルと言いましたが、その合計12種類のですね履修モデルの中身につきましては、
はいはい、
大学のホームページとかですね、
はい、
それから学事課の窓口で聞いていただいても結構でございます。中身につきましてはですねいろいろなところで広報させていただきますので、またよく研究していただきたいと思います。
はい、
野村課長、今日はお忙しいところゲストに来ていただきありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。これからも朝日大学放送局頑張ってくださいね。
はい、頑張ります。
今日は学事課より野村聖光課長をゲストでお招きしました。以上ゲストコーナーでした。
熱いハートで悪を蹴るぜ、警報レッド。
クールに裁くぜ、軽装ブルー。
勝訴で大金をつかめ、民装イエロー。
決してピンク商法じゃないのよ、商法ピンク。
人に優しい民法グリーン。
何色にも染まらない憲法ブラック。
我ら六法レンジャー。
毎週木曜日23時から30分間朝日大学放送局。
朝日大学のウチエンターの先生。このコーナーは朝日大学法学部の先生を学生の視点から分析し紹介しちゃうコーナーです。今日紹介する先生は杉島正明先生だよ。
おお、今日は杉島法学部長なんだ。
うん、杉島先生の担当科目は国際法で、研究テーマは軍縮問題なんだって。
最近では障害者の権利の保障についても研究されてるみたいだよ。
そうなんだ。でも軍縮問題と障害者の権利の保障についてって相当ジャンルが違うよね。
なんでも5年前にようやく筆記の活動に関わられたらしくて、それ以降障害者の権利について関心を持たれたみたい。
へえ、そうだったんだ。
あ、ちなみに、来年2012年に青龍国体が開催されます。
おー、あ、そうだ、岐阜で国体が開かれるんだよね。朝日大学も青龍国体に向けて体育会部員は頑張ってるよね。
うん、国体は健常者だけではなく障害者の部門もあるんだよ。
うん、
その際ボランティアをしてくれる方を岐阜県では募集しているって杉島先生が言ってたよ。
あー、ボランティアって実際どんなことするの？
例えば耳の不自由な人のために手話通訳や話の内容を手書きで書いてあげたり、あるいはパソコンで打ってあげたりするんだって。
おー、すごい。ボランティア興味あるけど難しそうで私じゃできないかな。
もちろん能力も必要だろうけど、力になりたいって気持ちが大事だと思うよ。まずは挑戦してみなきゃね。募集は5月下旬までしているらしいので、リスナーの皆さんもぜひ応募してみてくださいね。
よろしくお願いします。
じゃあ次は杉島先生の学生時代について紹介するね。
はい。
先生は東京都立小山台高等学校を卒業後、金沢大学法学部、名古屋大学大学院法学研究科に進学されたの。高校時代は運動会が特に盛んで、棒倒しや騎馬戦、100人ラグビーとかがあったんだって。
100人ラグビーってなんかすごそう
ね。
でも騎馬戦なら私の学校にもあったよ。
私もあった。
うん、
けど杉島先生の高校は騎手の頭が地面につくまでやるんだって。
騎手が落ちたら負けじゃないの？わあ、激しい
ね。
うん、
なんか青春って感じだよね。
ね。
あ、ちなみに東京都立小山台高等学校はあの菅直人首相の母校でもあるんだよ。
へえ。
杉島先生から見たら菅首相はずっと上の代の先輩なんだけど、杉島先生が生徒の時から有名だったみたい。
ほう、そうなんだ。
あ、知ってた？
何よ。
杉島先生が通われていた頃の金沢大学って金沢城の中にあったんだって。
大学がお城の中にあったの？
うん、すごいおしゃれだよね。
うん、
杉島先生も高校2年の時に行って一発で気に入られたみたい。街の雰囲気が好きで居心地もすごく良かったんだって。
そっか、まさに殿様気分だね。
なほ、うまいこと言う。
じゃあ次は杉島先生の趣味について教えて。
うん、杉島先生は最近ヨガにハマっているんだって。
あ、ヨガいいよね。杉島先生若い。
本当だよね。
うん、
腰を悪くされてから名古屋の栄の教室に通われているんだって。
ほう、
そういえば杉島先生の教室で一番上の人は80代なんだって。
へえ。
ヨガに年齢は関係ないらしいよ。
そうなんだ。
では最後に杉島先生から法学部生に一言いただきました。
はい。
大学生活は長いようで短いから楽しく過ごしてほしい。だって。そこで私のまとめる杉島先生とは、少年みたいに目をキラキラさせた探究心の強い先生です。これからも朝日大学法学部に所属する専任の先生方を過去の視点から紹介していきますね。朝日大学法学部は個性豊かな先生方がいっぱい。これからも楽しみにしていてくださいね。以上、宇宙太の先生でした。
月曜日は講義、火曜日はバイト。
講義じゃないの？
水曜日はデート。
え、講義じゃないの？てか誰と？
木曜日は講義、
木曜日はラジオでしょ。
毎週木曜日
23時から30分間、朝日大学放送局。
マナーマナー学んでポーン。
このコーナーは私たちが常日頃法学部専門科目で学んだ知識をリスナーの皆さんにお届けするコーナーです。法学部での専門科目の勉強はインプットすることも重要ですが、その知識をアウトプットできないと意味がありません。そこで私たちの勉強も兼ねているのですが、リスナーの皆さんにも法律について私たちが初めて学んで感心した知識を知ってもらうコーナーです。今日は憲法の中の社会権についてお話しするよ。
はい、お願いします。
社会権とは基本的人権の一つで、社会的経済的な弱者であっても人間に与えする生活を営むことができるよう国民が国家に対して保障を要求できる権利を言います。社会権といえば何をカホはイメージする？
社会権か、生存権が当てはまるかな。
そう、まず社会云々以前に生きるという根本的なことを守るための権利として生存権が挙げられるよね。
具体的に内容はどんなものなの？
資本主義の進展に伴って国民の間の貧富の差が激化し、無生産者の生活苦が増大するのはわかるよね。
どこの国もそうなんだよね。
だからこそこんな状況下でどのようにして全ての国民に人間らしい生活を保障するのかということが20世紀の国家が当面した基本的な課題として考えられたんだよ。
あ、確か生存権ってドイツと深い関係があったよね。
カホ正解。生存権はワイマール憲法151条に初めて規定されたんだよ。日本国憲法でも生存権は保障されているけど覚えてる？
憲法25条でしょ。
そう、
全ての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するっていうやつだよね。
そうそう。あ、じゃあ生存権以外に社会権としては何があるかわかる？
他に？環境権？
そう、環境権も一面的は社会権として捉えられているよね。
一面的に？
公権力による環境保全の不作に期待する社会権的側面だけでなく、良い環境を妨げられないようにという自由権的側面もあって、複合的な性質を持つ権利として位置づけられているんだよ。環境権は1960年代、公権力による環境保全の施策に期待する社会的側面だけでなく、良い環境を妨げられないという自由権的側面もあって、複合的な性質を持つ権利として位置づけられているんだよ。環境権は1960年代、高度経済成長によって引き起こされた公害を防止する必要性から主張されるようになったと言われていて、日本では1967年に公害対策基本法が成立したんだよ。環境権って具体的には日照権、静音権、眺望権などを指すんだけど、憲法制定当時には環境権って概念が確立していなかったから新しい人権として考えられているのは知ってる？
もちろん。新しい人権としてはプライバシー権とかも含まれているよね。
カホが冴えてきたところで今日は時間なのでここまで。
今日はもう終わりなの？
続きはまた説明するね。
うん。
これからもナホが法学部の講義で学んだ専門科目について皆さんに知識をどんどんアウトプットしていきますね。もし間違えたことを言っていたらどんどん訂正してくださいね。メールアドレスは law_what@alice.asahi-u.ac.jp です。待ってます。以上、学んでポンのコーナーでした。
朝日大学情報コーナー
朝日 NOW。
最後に朝日大学のイベントや法学部の企画について紹介します。
今回は朝日大学の PR をさせていただきます。ご承知のことかもしれませんが、朝日大学には法学部法学科、経営学部経営学科、経営学部情報管理学科、経営学部ビジネス企画学科および私学部私学科の3つの学部、5つの学科があります。それぞれの学科の目的は次の通りです。いずれの学科も見学の精神をよりどころとして、深い教養と豊かな人間性、国際性、社会性を兼ね備えた人材を育成することを共通の目的としていますが、法学部法学科では社会の中で法律が果たす役割を学ぶとともに、法律を活用して公正な判断を下す能力、いわゆるリーガルマインドを身につけます。経営学部情報管理学科では、高度情報化社会において必要な情報を効率よく収集管理できる環境を設備し、その情報を経営にうまく活用していける知識や技術を学びます。経営学部ビジネス企画学科では、実社会で活躍した企業出身者を中心とする教授群によって、実践経験に基づく授業内容を展開し、大学卒業後すぐに役立ちずっと使える社会的技術を身につけます。私学部私学科では、臨床実験などを通して得られる生きた知識、生きた技術を重視しながら、人間的な魅力を備えた歯科医師を養成します。お問い合わせは朝日大学ホームページ http://www.asahi-u.ac.jp となります。以上、朝日ナウでした。
今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。
真っ白なノートにいくつ僕の願いを描いてみても、何も見えない、何も響かないよ。焦るばかりで、レールに乗るのも無限に広がる自由も、なぜか今は怖いんだ。時間だけが過ぎてく。
オープニングの話も含めてなんだけど、最近公共交通機関の便利さが増した気がしない？
私は学校以外で電車使わないからな。車の免許取ってからはもっぱら車。
もうナホってほんとめんどくさがり屋だもんね。
めんどくさいが口癖。それでなんで便利だと思うの？
だって最近はリアルタイムで電車がどこにいるのかとか携帯からわかるし、定期券も予約制度ができてるみたいだよ。
バスはちょっと前からあったのは知ってたけど、新幹線が携帯から予約変更できるのは知ってる？
そうなの？
そうなの。
なんかすごい便利。やっぱり環境のこととか遠くに行くことを考えると公共交通機関は便利だよね。
そうだな。まず家から電車まで歩くのがめんどくさい。
出た、ナホの口癖めんどくさい。リスナーの皆さんはナホみたいにめんどくさいなんて言わずに、ぜひ公共交通機関をご利用ください。最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL は http://amepro.jp/low-watch/、またはメールアドレス low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。お送りしたのは朝日大学法学部のカホと
ナホでした。
では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。また聞いてね。それでは
バイバイ。